ハンス・クリスチャン・アンデルセン作、菊池寛訳、醜いアヒルの子。それは、田舎の夏のいいお天気の日のことでした。もう黄金色になった小麦や、まだ青いカラス麦や、牧場に積み上げられた干し草積みなど、みんなきれいな眺めに見える日でした。コウノトリは長い赤い足で歩き回りながら、母親から教わった妙な言葉でおしゃべりをしていました。麦畑と牧場とは大きな森に囲まれ、その真ん中が深い水たまりになっています。全くこういう田舎を散歩するのは愉快なことでした。その中でも、ことに日当たりのいい場所に、川近く、気持ちのいい古い百姓家が建っていました。そして、その家からずっと水際のあたりまで、大きなごぼうの葉が茂っているのです。それは、実際ずいぶん丈が高くて、その一番高いのなどは、下に子供がそっくり隠れることができるくらいでした。人気がまるでなくて、全く深い林の中みたいです。この具合のいい隠れ場に、一羽のアヒルが、その時巣について卵が帰るのを守っていました。けれども、もうだいぶ時間が経っているのに、卵は一向殻の破れる気配もありませんし、訪ねてくれる仲間もあまりないので、このアヒルはそろそろ退屈しかけてきました。他のアヒルたちはこんな足の滑りそうな土手を登って、ごぼうの葉の下に座って、この親アヒルとおしゃべりするより、川で泳ぎ回る方がよっぽど面白いのです。しかし、とうとうやっと一つ殻が裂け、それから続いて他のも割れてきて、めいめいの卵から一羽ずつ生き物が出てきました。そして小さな頭を上げて、ピーピーと鳴くのでした。
ぐわ、ぐわっておい?
と母親が教えました。するとみんな一生懸命、ぐわ、ぐわと真似をして、それからあたりの青い大きな葉を見回すのでした。
まあ、世界ってずいぶん広いもんだね。
と、コアヒルたちは、今まで卵の殻に住んでいた時よりも、あたりがぐっと広々しているのを見て、驚いて言いました。すると母親は、
なんだね、お前たち。これだけが全世界だと思ってるのかい?まあ、そんなことはあっちのお庭を見てからおいいよ。何しろ牧師さんの畑の方まで続いてるってことだからね。
だが、私だってまだそんな先の方までは行ったことがないがね。
では、もうみんな揃ったろうね。
と言いかけて。
おや、一番大きいのがまだ割れないでるよ。まあ、一体いつまで待たせるんだろうね。飽き飽きしちまった。
そう言って、それでもまた母親は巣に座り直したのでした。
こんにちは、お子様はどうかね。
そう言いながら、年取ったアヒルがやってきました。
今ね、あと一つの卵がまだ帰らないんですよ。
と親アヒルは答えました。
でもまあ、他の子たちを見てやってください。ずいぶん器量よしばかりでしょ。みんな父親そっくりじゃありませんか。不親切でちっとも私たちを見に帰ってこない父親ですがね。
するとおばあさんアヒルが、
どれ、私にその割れない卵を見せてごらん。きっとそりゃ七面鳥の卵だよ。私もいつか頼まれてそんなのを返したことがあるけど、出てきた子たちはみんなどんなに気をもんで直そうとしても、どうしても水を怖がって仕方がなかった。あたしあうんとガーガー言ってやったけど、からっきしダメ。 何としても水に入れさせることができないのさ。まあ、もっとよく見せてさ。こりゃ間違いなし。七面鳥の卵だよ。悪いことは言わないから、そこにほったらかしときなさい。そいで早く他の子たちに泳ぎでも教えた方がいいよ。
でもまあ、もう少しの間ここで温めていようと思いますよ。と母親は言いました。こんなにもう今まで長く温めたんですから、もう少し我慢するのは何でもありません。
そんならご勝手に。
そう言い捨てて年寄りのアヒルは言ってしまいました。とうとうそのうち大きい卵が割れてきました。そして、
ピーピー
と泣きながら、ヒナが這い出してきました。それは馬鹿に大きくて不器量でした。母鳥はじっとその子を見つめていましたが、突然、まあこの子の大きいこと、そして他の子とちっとも似てないじゃないか。こりゃひょっとすると七面鳥かもしれないよ。でも、水に入れる段になりゃすぐ見分けがつくから構いやしない。と独り言を言いました。あくる日もいいお天気で、お日様が青いごぼうの葉にキラキラさしてきました。そこで母鳥は子供たちをぞろぞろ水際に連れてきて、ポシャンと飛び込みました。そして、ぐわっぐわっと泣いてみせました。すると小さい者たちも真似して次々に飛び込むのでした。みんな一旦水の中に頭が隠れましたが、見る間にまた出てきます。そしていかにもやすやすと足の下に水をかき分けて見事に泳ぎ回るのでした。そしてあの不器量なコアヒルもみんなと一緒に水に入り、一緒に泳いでいました。ああ、やっぱり七面鳥じゃなかったんだ、と母親は言いました。まあ、なんて上手に足を使うことったら、それに体もちゃんとまっすぐに立ててるしさ。あれは間違いなしに私の子さ。よく見りゃあれだってまんざらそうみっともなくないんだ。
ぐわぐわ。
さあみんな、私についておいで。これから偉い方々のお仲間入りをさせなくちゃ。だから、お百姓さんの庭の方々に紹介するからね。でもよく気をつけて、私のそばを離れちゃいけないよ。踏まれるから。それに何より第一に、猫を用心するんだよ。
さて、一同で庭についてみますと、そこでは今大騒ぎの真っ最中です。二つの家族で一つのうなぎの頭を奪い合っているのです。そして結局、それは猫にさらわれてしまいました。
みんなごらん。世間はみんなこんな風なんだよ。
と母親は言って聞かせました。自分でもそのうなぎの頭が欲しかったと見えて、くちばしをすりつけながら、そして、
さあみんな、足に気をつけて、それで行儀正しくやるんだよ。ほら。あっちに見える年取ったアヒルさんに上手にお辞儀をし、あの方は誰よりも生まれがよくてスペイン種なのさ。だからいい暮らしをしておいでなのだ。ほらね、あの方は足に赤いキレを祝いつけておいでだろう。ありゃアヒルにとっちゃ大した名誉なんだよ。つまりあの方を見失わないようにしてみんなが気を配ってる証拠なの。さあさ、そんなに足指を内側に曲げないで。育ちのいいアヒルの子は、そのお父さんやお母さんみたいに、ほら、こう足を広く離して広げるもんなのだ。さあ、首を曲げて、ぐわって言ってごらん。
アヒルの子たちは言われた通りにしました。けれども、他のアヒルたちはじろっとそっちを見てこう言うのでした。
ふん、また人帰り他の組がやってきたよ。まるで私たちじゃまだ足りないかなんぞのようにさ。それにまあ、あの中の一羽はなんて妙ちきりんな顔をしてるんだろう。あんなのここに入れてやるもんか。
そう言ったと思うと、突然一羽飛び出してきて、それの首のところを噛んだのでした。
何をなさるんです?
と母親は怒鳴りました。 これは何にも悪いことした覚えなんかないじゃありませんか。
そうさ。だけどあんまり図体が大きすぎてみっともない面してるからよ。
と意地悪のアヒルが言い返すのでした。
だから追い出しちまわなきゃ。
するとそばから例の赤い切れを足につけている年寄りアヒルが、
他の子供さんはずいぶんみんな切れをよしだね。あの一羽の他はみんなね。お母さんがあれだけもう少しどうにか良くしたら良さそうなもんだのに。
と口を出しました。
それはとても及びませぬことで、奥方様。
と母親は答えました。
あれは全くのところ、器量よしではございませぬ。しかし、まことに良い性質を持っておりますし、泳ぎをさせますと他の子たちくらい、いや、それよりずっと上手にいたします。私の考えますところでは、あれも日が経ちますにつれて美しくなり、多分体も小さくなることでございましょう。あれは卵の中にあまり長く入っておりましたせいで、体つきが波に出来上がらなかったのでございます。
そう言って母親は、コアヒルの首を撫で、羽を滑らかに平らにしてやりました。そして、
何しろこれは男だもの。器量なんか大したことじゃないさ。今に強くなってしっかり自分の身を守るようになる。
こんな風につぶやいても見るのでした。
実際、他の子供衆は立派だよ。
と、例の身分のいいアヒルはもう一度繰り返して。
まずまずお前さん方はもっと体を楽になさい。そしてね、うなぎの頭を見つけたら、私のところに持ってきておくれ。
と付け足したものです。そこでみんなはくつろいで、気の向いたように振る舞いました。けれども、あの一番おしまいにからから出た、そして不器量な顔つきの子アヒルは、他のアヒルやら、その他そこに飼われている鳥たちみんなからまで、噛みつかれたり突きのめされたり、いろいろからかわれたのでした。そしてこんなありさまは、それから毎日続いたばかりでなく、日に増しそれがひどくなるのでした。兄弟までこの哀れな子アヒルに、無慈悲につらく当たって、
本当にみっともないやつ。猫にでもとっ捕まった方がいいや。
などと、いつも悪態をつくのです。母親さえしまいには、ああ、こんな子なら生まれない方がよっぽど幸せだった、と思うようになりました。仲間のアヒルからは疲れ、ひよっこからは羽でぶたれ、裏庭の鳥たちに食べ物を持ってくる娘からは足で蹴られるのです。黙りかねてその子アヒルは自分の住処を飛び出してしまいました。その途中、柵を越えるとき、柿のうちにいた小鳥がびっくりして飛び立ったものですから。
ああ、みんなは僕の顔があんまり変なもんだから、それで僕を怖がったんだな、
と思いました。
それで彼は目をつぶって、なおも遠く飛んでいきますと、そのうち、広い広い宅地の上に来ました。
見るとたくさんの野鴨が住んでいます。コアヒルは疲れと悲しみに悩まされながら、ここで一晩を明かしました。朝になって野鴨たちは起きてみますと、見知らない者が来ているので目を見張りました。
一体君はどういう種類のカモなのかね？
そう言ってコアヒルの周りに集まってきました。コアヒルはみんなに頭を下げ、できるだけうやうやしい様子をしてみせましたが、そう尋ねられたことに対しては、返答ができませんでした。野鴨たちは彼に向かって、
君はずいぶんみっともない顔をしてるんだね、
と言い、
だがね、君が僕たちの仲間をお嫁にくれって言いさえしなけりゃ、まあ君の顔つきくらいどんなだってこっちは構わないよ、
と付け足しました。かわいそうに、この子アヒルがどうしてお嫁さんをもらうことなど考えていたでしょう。彼はただ、釜の中に寝て、宅地の水を飲むのを許されればたくさんだったのです。こうして二日ばかりこの宅地で暮らしていますと、 そこに2羽のガンがやってきました。それはまだ卵から出ていくらも日のたたない小ガンで、大層こましゃくれ者でしたが、その一方がコアヒルに向かって言うのに、
君、ちょっと聞きたまえ。君は随分みっともないね。だから僕たちは君が気に入っちまったよ。君も僕たちと一緒に渡り鳥にならないかい？ここからそう遠くないところにまだ他の宅地があるがね、そこにはまだ片付かないガンの娘がいるから、君もお嫁さんをもらうといいや。君はみっともないけど運はいいかもしれないよ。
そんなおしゃべりをしていますと、突然空中でポンポンと音がして、2羽のガンは傷ついて水草の間に落ちて死に、あたりの水は血で赤く染まりました。ポンポン。その音は遠くで果てしなくこだまして、たくさんのガンの群れは一斉にガマの中から飛び立ちました。音はなおも四方八方から絶え間なしに響いてきます。狩人がこの宅地を取り囲んだのです。中には木の枝に腰掛けて、上から水草を覗くのもありました。猟銃から出る青い煙は、暗い木の上を雲のように立ち上りました。そしてそれが水上を渡って、向こうへ消えたと思うと、幾匹かの猟犬が水草の中に飛び込んできて、草を踏み寄り踏み寄り進んでいきました。かわいそうなコアヒルが、どれだけびっくりしたか。彼が羽の下に頭を隠そうとしたとき、一匹の大きな恐ろしい犬がすぐそばを通りました。その顎を大きく開き、舌をだらりと出し、目はキラキラ光らせているのです。そして、鋭い歯をむき出しながら、コアヒルのそばに鼻を突っ込んでみた挙句。それでも彼には触らずにドブンと水の中に飛び込んでしまいました。
やれやれ。
とコアヒルは吐息をついて、
僕はみっともなくて全くありがたいことだった。犬さえ噛みつかないんだからね。
と思いました。そしてまだじっとしていますと、猟はなおもその頭の上で激しく続いて、銃の音が水草を通して響き渡るのでした。あたりがすっかり静まりきったのは、もうその日もだいぶん遅くなってからでしたが、そうなってもまだ哀れなコアヒルは動こうとしませんでした。何時間かじっと座って様子を見ていましたが、それからあたりを丁寧にもう一遍見回した後、やっと立ち上がって、今度は非常な速さで逃げ出しました。畑を越え牧場を越えて走っていくうち、あたりは嵐になってきて、コアヒルの力ではしのいでいけそうもない様子になりました。やがて日暮れ方、彼はみすぼらしい小屋の前に来ましたが、それは今にも倒れそうで、ただ、どっち側に倒れようかと迷っているためにばかり、まだ倒れずに立っているような家でした。嵐はますます募る一方で、コアヒルにはもう一足も行けそうもなくなりました。そこで彼は小屋の前に座りましたが、見ると戸の蝶使いが一つなくなっていて、そのために戸がきっちり閉まっていません。下の方でちょうどコアヒルがやっと身を滑り込ませられるくらい空いているので、コアヒルは静かにそこから忍び入り、その晩はそこで嵐を避けることにしました。この小屋には一人の女と一匹のお猫と一羽のめんどりとが住んでいるのでした。猫はこの女ご主人から、せがれやと呼ばれ、大のごひいきものでした。それは背中をぐいと高くしたり、喉をゴロゴロ鳴らしたり、逆に撫でられると、毛から火の粉を出すことまでできました。めんどりはというと、足がバカに短いので、ちんちくりんというあだ名をもらっていましたが、いい卵を産むので、これも女ご主人から娘のように可愛がられているのでした。さて朝になって、 夕べ入ってきた妙な訪問者は、すぐ猫たちに見つけられてしまいました。猫はゴロゴロ喉を鳴らし、メンドリはクックン泣き立て始めました。
なんだね、その騒ぎは。
とおばあさんは部屋中見回して言いましたが、目がぼんやりしているものですから、コアヒルに気がついたとき、それをどこかのうちから迷ってきた、よく太ったアヒルだと思ってしまいました。
いいものが来たぞ、
とおばあさんは言いました。
おアヒルでさえなけりゃいいんだがね、そうすりゃアヒルの卵が手に入るというもんだ。まあ、様子を見ててやろう。
そこでコアヒルは、試しに三週間ばかり、そこに住むことを許されましたが、卵なんか一つだって生まれるわけはありませんでした。このうちでは猫が主人のように振る舞い、メンドリが主人のように威張っています。そして何かというと、我々この世界、というのでした。それは、自分たちが世界の半分ずつだと思っているからなのです。ある日メンドリはコアヒルに向かって、
お前さん卵が産めるかね?
と尋ねました。
いいえ。
それじゃ、何にも口出しなんかする資格はないね。
メンドリはそう言うのでした。今度は猫の方が、
お前さん背中を高くしたり喉をごろつかせたり火の粉を出したりできるかい?
と聞きます。
いいえ。
それじゃ、我々偉い方々が何かものを言うときでも、意見を出しちゃいけないぜ。
こんな風に言われて、コアヒルは一人でめいりながら、部屋の隅っこに小さくなっていました。そのうち、暖かい日の光やそよ風が、戸の隙間から毎日入るようになり、そうなるとコアヒルはもう、水の上を泳ぎたくて泳ぎたくてたまらない気持ちが湧き出してきて、とうとうメンドリに打ち明けてしまいました。すると、
バカなことを言いでないよ。
とメンドリは一口にけなしつけるのでした。
お前さん、他にすることがないもんだから、バカげた空想ばっかしするようになるのさ。もし喉を鳴らしたり卵を産んだりできれば、そんな考えはすぐ通り過ぎちまうんだがね。
でも、水の上を泳ぎ回るの、実際愉快なんですよ。
とコアヒルは言い返しました。
まあ、水の中にくぐってごらんなさい。頭の上に水が当たる気持ちの良さったら。
気持ちがいいだって?まあ、お前さん気でも違ったのかい?誰よりも賢いここの猫さんにでも女ご主人にでも聞いてごらんよ。水の中を泳いだり頭の上を水が通るのがいい気持ちだなんておっしゃるかどうか。
メンドリは躍起になってそう言うのでした。コアヒルは、
あなたには僕の気持ちがわからないんだ。
と答えました。
わからないだって。まあそんな馬鹿げたことは考えない方がいいよ。お前さん。ここにいれば暖かい部屋はあるし、私たちからはいろんなことが習えるというもの。私はお前さんのためを思ってそう言ってあげるんだがね。とにかく、まあできるだけ早く卵を産むことや、喉を鳴らすことを覚えるようにおし。
いや、僕はもうどうしてもまた外の世界に出なくちゃいられない。
そんなら勝手にするがいいよ。
そこでコアヒルは小屋を出て行きました。そして間もなく、泳いだりくぐったりできるような水のあたりに来ましたが、その醜い顔形のために、相変わらず他の者たちから邪魔にされ、跳ねつけられてしまいました。そのうち秋が来て、森の木の葉はオレンジ色や黄金色に変わってきました。そして、だんだん冬が近づいて、それが散ると寒い風がその落ち葉を捕まえて、冷たい空中に巻き上げるのでした。あられや雪を催す雲は空に低くかかり、大ガラスはシダの上に立って、カオカオ、 と泣いています。それは一目見るだけで寒さに震え上がってしまいそうな様子でした。目に入るものみんな何もかも小アヒルにとっては悲しい思いを増すばかりです。ある夕方のことでした。ちょうどお日様が今キラキラする雲の間に隠れた後、水草の中から、それはそれは綺麗な鳥のたくさんの群れが飛び立ってきました。コアヒルは今までにそんな鳥を全く見たことがありませんでした。それは白鳥という鳥で、みんなまばゆいほど白く羽を輝かせながら、その格好のいい首を曲げたりしています。そして彼らは、その立派な翼を張り広げて、この寒い国からもっと暖かい国へと、海を渡って飛んでいくときは、みんな不思議な声で泣くのでした。コアヒルは、みんなが連れ立って空高くだんだんと登っていくのを一心に見ているうち、奇妙な心持ちで胸がいっぱいになってきました。それは思わず自分の身を車かなんぞのように水の中に投げかけ、飛んでいくみんなの方に向かって首を差し伸べ、大きな声で叫びますと、それは我ながらびっくりしたほど奇妙な声が出たのでした。ああ、コアヒルにとって、どうしてこんなに美しく、幸せらしい鳥のことが忘れることができたでしょう。こうしてとうとうみんなの姿が全く見えなくなると、コアヒルは水の中にぽっくりくぐり込みました。そしてまた再び浮き上がってきましたが、今はもうさっきの鳥の不思議な気持ちにすっかり囚われて、我を忘れるくらいです。それは、さっきの鳥の名も知らなければ、どこへ飛んで行ったのかも知りませんでしたけれど、生まれてから今までに会ったどの鳥に対しても、感じたことのない気持ちを感じさせられたのでした。コアヒルは、あの綺麗な鳥たちを妬ましく思ったのではありませんでしたけれども、自分もあんなに可愛らしかったらなぁとは、しきりに考えました。かわいそうにこの子アヒルだって、元のアヒルたちが少し元気をつけるようにしてさえくれれば、どんなに喜んでみんなと一緒に暮らしたでしょうに。さて、寒さは日々にひどくなってきました。子アヒルは水が凍ってしまわないようにと、しょっちゅうその上を泳ぎ回っていなければなりませんでした。けれども夜ごと夜ごとに、それが泳げる場所は狭くなる一方でした。そしてとうとうそれは固く固く凍ってきて、コアヒルが動くと水の中の氷がメリメリ割れるようになったので、コアヒルはすっかりその場所が氷で閉ざされてしまわないよう、力限り足で水をバチャバチャかいていなければなりませんでした。そのうち、しかしもう全く疲れ切ってしまい、どうすることもできずにぐったりと水の中で凍えてきました。が、翌朝早く一人の百姓がそこを通りかかってこのことを見つけたのでした。彼は履いていた木靴で氷を割り、コアヒルを連れて妻のところに帰ってきました。温まってくると、このかわいそうな生き物は息を吹き返してきました。けれども子供たちがそれと一緒に遊ぼうと仕掛けると、コアヒルはみんながまた何か自分にいたずらをするのだと思い込んで、びっくりして飛び立って、ミルクの入っていたお鍋に飛び込んでしまいました。それであたりはミルクだらけという始末。おかみさんが思わず手を叩くと、それはなおびっくりして、今度はバタの桶やら粉桶やらに足を突っ込んで、また這い出しました。さあ、大変な騒ぎです。おかみさんはキーキー言って火箸でぶとうとするし、子供たちもワイワイはしゃいで、捕まえようとするはずみにお互いにぶつかって転んだりしてしまいました。 けれども幸いにコアヒルはうまく逃げおおせました。開いていた戸の間から出て、やっと草むらの中までたどり着いたのです。そして新たに降り積もった雪の上に、全く疲れた身を横たえたのでした。このコアヒルが苦しい冬の間に出会った様々な難儀をすっかりお話しした日には、それは随分悲しい物語になるでしょう。が、その冬が過ぎ去ってしまったとき、ある朝、コアヒルは自分が宅地のガマの中に倒れているのに気がついたのでした。それは、お日様が暖かく照っているのを見たり、ひばりの歌を聴いたりして、もうあたりがすっかりきれいな春になっているのを知りました。すると、この若い鳥は翼で横腹を打ってみましたが、それは全くしっかりしていて、彼は空高く登り始めました。そしてこの翼は、どんどん彼を前へ前へと進めてくれます。で、とうとうまだ彼が無我夢中でいる間に、大きな庭の中に来てしまいました。リンゴの木は今いっぱいの花盛り。かぐわしい庭床はビロードのような芝生の周りを流れる小川の上に、その長い緑の枝を垂れています。何もかも、春の初めのみずみずしい色で、きれいな眺めです。この時、近くの水草の茂みから、三羽の美しい白鳥が羽をそよがせながら、滑らかな水の上を軽く泳いで現れてきたのでした。コアヒルはいつかのあの可愛らしい鳥を思い出しました。そしていつかの日よりももっと悲しい気持ちになってしまいました。
いっそ僕、あの立派な鳥んとこに飛んでってやろうや。
と彼は叫びました。
そうすりゃあいつらは、僕がこんなにみっともない癖して自分たちのそばに来るなんて失敬だって、僕を殺すに違いない。だけどその方がいいんだ。アヒルのくちばしでつつかれたり、メンドリの羽でぶたれたり、鳥番の女の子に追いかけられるなんかより、どんなにいいか知れやしない。
こう思ったのです。そこでコアヒルは、急に水面に飛び降り、美しい白鳥の方に泳いで行きました。すると向こうでは、この新しくやってきたものをちらっと見ると、すぐ翼を広げて急いで近づいてきました。
さあ、殺してくれ。
とかわいそうな鳥は言って、頭を水の上に垂れ、じっと殺されるのを待ち構えました。が、その時、鳥が自分のすぐ下に、住んでいる水の中に見つけたものは何でしたろう。それこそ、自分の姿ではありませんか。けれどもそれがどうでしょう。もう決して、今はあのくすぶった灰色の、見るのも嫌になるような前の姿ではないのです。いかにも上品で美しい白鳥なのです。百姓家の庭でアヒルの巣の中に生まれようとも、それが白鳥の卵から帰る以上、鳥の生まれつきには何の関わりもないのでした。で、その白鳥は今となってみると、今まで悲しみや苦しみに散々出会ったことが、喜ばしいことだったという気持ちにもなるのでした。そのために帰って、今、自分、取り囲んでいる幸福を人一倍楽しむことができるからです。ご覧なさい。今この新しく入ってきた仲間を歓迎する印に、立派な白鳥たちがみんな寄って、めいめいのくちばしでその首を撫でているではありませんか。幾人かの子供がお庭に入ってきました。そして水にパンやお菓子を投げ入れました。
よっ
と、一番小さい子が突然大声を出しました。そして、
新しく違ったのが来てるぜ
そう教えたものでしたら、みんなは大喜びで、お父さんやお母さんのところへ、小躍りしながらかけていきました。
違った白鳥がいます。新しいのが来たんです。
口々にそんなことを叫んで、それからみんなもっとたくさんのパンやお菓子をもらってきて、水に投げ入れました。そして、
新しいのが一等綺麗だね。若くて本当にいいね。
と褒めそやすのでした。それで年の大きい白鳥たちまで、この新しい仲間の前でお辞儀をしました。若い白鳥はもう全く決まりが悪くなって、翼の下に頭を隠してしまいました。彼には一体どうしていいのかわからなかったのです。ただ、こう、幸福な気持ちでいっぱいで、けれども、傲慢な心などはちりほども起こしませんでした。みっともないという理由で馬鹿にされた彼。それが今はどの鳥よりも美しいと言われているのではありませんか。庭床までがその枝をこの新しい白鳥の方に垂らし、頭の上ではお日様が輝かしく照り渡っています。新しい白鳥は羽をさらさら鳴らし、ほっそりした首を曲げて、心の底から、ああ、僕はあのみっともないアヒルだったとき、実際こんな幸せなんか、夢にも思わなかったな、と叫ぶのでした。